シャープ716で言語の系統樹と比較方法というエピソードを配信しております。シャープ716。で、これを取り終わった後にやれやれと思ったんですけど、まあその直後にですね、自分が話したかったのはこれじゃなかったということに気づきまして、もっと系統樹寄りの話というか、系統樹についてもっと深掘りしようと思ってたんですよね。それがどちらかというと、比較方法の話がメインになっちゃったので、今日はパート2ということでやっていこうと思います。BGM、ゆけい。始まりました4月15のツボ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ララクロフトです。ラジオトーク宛にギフトいただいております。メアリスさんからギフトいただきました。ありがとうございます。この番組ではラジオトークから送ることのできるギフト、そしてお便り随時募集しております。どうぞお気軽に送ってください。さて、今日は系統樹というのをテーマにお話ししていくわけですが、系統樹。言語学でもこの系統樹というのは使われます。木になぞらえて、そこからいろんな言語が派生してるっていう風にね、その歴史的な発展展開を見ていくのに、まあ、系統樹っていうのが一つモデルとして、考えられることがあります。言語の歴史を考えるときに、この系統樹モデルっていうのと、もう一つ波状モデルっていうのがあります。この系統樹モデルと波状モデルについてはまたね、回を設けてお話ししようと思います。で、今日は言語学に限らず、その限定せずに系統樹っていうものを考えていこうと思います。まあ、系統樹っていうのは当然言語学以外のその学問でも使われているもので、わかりやすいのは多分生物というかね、その生命の、まあ、発展の仕方を考えるときに系統樹っていうのがよく使われていると思います。例えば人、まあ、人類のその進化の過程でどっかしらのタイミングでチンパンジーとかねゴリラとかと分かれてとか、それで枝分かれしていって、まあ、現在は別の生き物になってますみたいなことで系統樹が使われますよね。この人の進化の過程でよく誤解されてるのはネアンデルタール人が我々の祖先だっていうような、まあ、そういった誤解があります。ただ、ネアンデルタール人というのは、まあ、我々、まあ、原生人類の直系の祖先ではないんですね。ではなくって、枝分かれした、まあ、別個の系統の人であったということが、まあ、わかってるんですよね。まあ、多分定説だと思うんですけど、ただ、ネアンデルタール人とのその根結みたいなことはあったみたいで、まあ、我々原生人類の DNA の中にネアンデルタール人由来のものがあるとかね、まあ、そういった話もありますが、まあ、いずれにせよネアンデルタール人はその我々の、まあ、上にいるっていう直系で、受け継いできてるっていうわけではなくて枝分かれして分かれていった人ということでございます。まあ、こういうふうに生物をまあ、仕分けるっていうかね、まあ、分類するのに系統樹っていうのが使われるわけですけど、その系統樹っていうのが使われるのは、まあ、ずっと言ってるように進化とか発展とか、まあ、要は時間的な流れというかね、まあ、そういう歴史を見るのに系統樹っていうのは、使われます。それは言語学でも一緒で、インドヨーロッパ祖語から、ゲルマン、イタリック、スラブ、等々、こう分かれていくわけですけど、まあ、これも言語の歴史を考える上で系統樹っていうのがすごく役に立ってるんですよね。ただそういうものとか、まあ、こととか現象とか、まあ、あらゆるものを整理するのに、系統樹だけが唯一の手段というわけではありません。その歴史はどうであれ、その見た目に従って、まあ、見た目って言うとあれですけど、類似性に基づいて、仕分けるっていうような、まあ、そういった手法もあります。で、これは、生物学では、 系統樹を使うような、つまり、まあ、発生とか発展っていうのを軸に分類していくのが系統学と言われて、で、見た目というか、まあ、類似性によって分類するのが分類学と言われます。で、言語学でも似たような区別はあって、まあ、系統樹を使って言語の歴史を考えるっていうのは文字通り歴史言語学とか、あるいは比較言語学と言われます。一方、言語をその類似性によって分類するっていうのは、まあ、タイポロジーとか類型論という言われ方をして、まあ、そういった意味で言語学と生物学は、まあ、似通ったところがあるなと思います。こういうふうに歴史というかね、過去を想定して分類する系統樹思考っていうのと、まあ、目の前のものをその類似性によって分類する分類思考っていうのは、いろんな学問で見られると思うし、まあ、学問だけではなくてですね、まあ、日常的に我々が行っているものだと思います。で、どちらかというと、分類思考、類似性によって分類するっていう方が、まあ、より原始的で、系統樹思考っていうのは、まあ、後から身につけるものというか、少しレベルが高いものっていうふうに考えられています。で、そういう歴史的な背景とか、まあ、過去の発生発展っていうのを考慮するのに、まあ、木がモデルになってるっていうのが、まあ、面白いですよね。一直線上にこう、過去の事態事象が並んでいくんじゃなくて、まあ、枝分かれしていって、で、それがどんどん広がっていくっていうような、まあ、そんなイメージですよね。さて、言語学における系統樹ですけど、それに大きく貢献したのが、シュライヒャーという言語学者です。まあ、時代で言うと、19世紀末ぐらいですかね。まあ、19世紀の言語学っていうのは、まあ、すなわち、歴史言語学、比較言語学でした。で、その第一人者のシュライヒャーが、言語の系統樹を考案したんですね。で、さっきから言ってるように、系統樹っていうのは、まあ、生物学でね、よく使われるものなんですけど、ただシュライヒャーの場合は、その生物学の系統樹がヒントになったっていうわけではないようです。まあ、時代的には、まあ、ダーウィンの進化論とか、まあ、その辺と同じ時代なんですけど、その生物学の系統樹を言語に応用しようと思ったわけではないようです。そうではなくって、シュライヒャーの、まあ、言語の系統樹のヒントになったというかね、土台となったのは、比較文献学だったんですね。まあ、比較文献学っていうのはあんまり耳なじみがないかもしれませんが、まあ、そのまんまといえばそのまんまですね。文献を比較する学問ですけど、昔の本というのは、まあ、手書きでね、写し取っていたので、まあ、印刷技術が普及する以前は、まあ、手書きで写本ですよね。そういう写本というやり方で、まあ、コピーを取っていました。で、そうすると、まあ、いくつもその写本がある中で、写し間違いとかね、あるいはミスっていうのが見つかります。で、それをいくつもの写本を、こう、比べる、比較することで、同じようなミスが見つかる場合は、同じ親の写本を持ってたっていうふうに考えられるんですね。っていうふうに、写本同士をいくつも比較することで、まあ写本の系図っていうか系統樹っていうのが出来上がるんですね。そういう比較文献学の知識があったシュライヒャーは、言語にもそれを応用して、言語の系統樹を考案するに至ったということです。ですので、系統樹っていうのはかなり奥が深くて、言語学とか生物学とか、まあそういうある分野に特有のモデルというわけではありません。言語にも生物にも、あるいは写本にも、あらゆる面で使われるモデルです。ただ、生物の系統樹っていうのを考えると、まあ、要は進化するっていうことなので、より原始的な単純なものから どんどん複雑な、まあ、最後には人間に至るみたいにね、なんかそういうふうに考えてしまうかもしれませんが、言語学の場合は、まあ、少なくとも言語学の場合は、その枝の端っこに行けば行くほど複雑になるっていうわけでもありません。まあ、そういった場合もあると思いますが、まあ、必ずしもどんどん複雑になっていくというわけではなくって、例えば古典語と言われるより古いインドヨーロッパ語族の言語である、ラテンギリシャ、サンスクリットなどは、まあ、かなり複雑な体系を持っていました。まあ、何をもって複雑かっていうのはちょっといろいろありますけど、そういう古典語が持つ複雑性ゆえに、まあ、間違った言語感みたいなのがね、生まれちゃったみたいなことがあります。まあ、それについてはまたね、別のエピソードでお話しいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手はシガ15でした。
またねー。